上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます、今回も前回に引き続きまして RF 強度深澤さんをお招きしております。よろしくお願いします。
深澤です。よろしくお願いします。
初ラジオはいかがだったでしょうか。
しましょう。緊張しますね、さすがにね。
全然そんな風に見えません
ね。いやいやいやいや、こう、不特定多数の人に聞いていただくっていうのが、はい、こうセミナーとかはたまにやるんですけど、
はいはいはい、
とまた違うじゃないですか。顔が見えない人に対して話を届けているっていう、この感覚が。
これまたでも、顔が見えないし、自分の顔も見えないから、意外と慣れてくると、ええ快感
そんなやつ
になってくるラジオ。
なるほど。
動画とかだと、ええ、顔が出ちゃうで、ええ、結構やっぱ構えちゃって素が出しにくいらしいですね。ラジオだと今も別に観客がいるわけではないんで、はいはい、意外と素が出やすい
と。なるほど、そういうことなんですね。
はい、なので今回もちょっと深澤さんの素に迫ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、前回は就職活動というか、はい、就職を決められたところをお話し聞きましたけども、はい、まあ、キーワード3つあるとね、中国、社会貢献、地元、山梨みたいな3キーワードから選ばれたというところですけども、はいはい、実際就職活動、就職されてから、
ええ、
いかがだったのかなという、
ね。で、まあ前回ね、はい、シャトレーゼっていう、うん、まあ、お菓子屋さん、はい、まあ、そのメーカーなんですよ。販売もも知ってますけど、うん、まあ、作る方もやってる会社、
はい、
で、まあ、そこが本業なので、で、まあ、もともとリゾート系のところをやってるからっていう理由で志望して入ったんですけども、まああれですよね、まあ、やっぱりとりあえず本業を知らなきゃいけないと。
はいはい、
まあ、メーカーさんよくあるじゃないですか。
ありますよね、うん、現場
ジョブローテーションがあるとか、
うんうんうん、
仕事は別に希望する仕事は何でもできるわけじゃないと、はい、うん、まあまあそれはまあね、サラリーマンだからまあごもっと、
まあ新卒だし、
新卒だし、はい、別に仕事には共通する部分があると、はい、核となる部分は同じだと、はい、
うんうんうん、
いうことで最初はですね、皆さん有無を言わさず全員工場勤務なんですね。
おお、なるほど。
本当に最初からまあそういう現場を知る、はい、
うん、
ものづくりを知るというところを知らないとその会社の働けないというところで、
うん
うん、まあ、総務をやる人も含めて最初、人事をやる人も最初全員工場なんですよ、
うんうん、
これはもう営業やる人も
そこがマスト
マストなんですけど、ね、うんうん、で、まあ、私それで最初そのシャトレーゼって会社の工場に配属されまして働いたんですけども、うんうん、まあ、正直言うとですね、メーカー製造業の仕事というのはね、はい、理系の仕事だなと思ってちょっとね、
前
の文系の仕事じゃないなっていうのはすごい感じまして、はい、
なるほど。
ちょっとその頑張ってやってみたんですけど、うんうん、大変なんですよね、うん、
まあ、なんか根本的にちょっと違うって感じちゃうと、ね、なかなか仕事ってね難しいというか、
うん、時間が長いとかね、
はい、
うん、勤務所環境がとかっていうんじゃなくて、うん、なんか頭の使い方が違うんですよね、
うんうんうん、
多分なんとなく
分かりますね、分かりますね、はい、僕とか絶対ダメだと思うんですよね。なるほどなるほど。
機械とか、
はい、
使えなきゃ分かんないからダメなんですよ、
うんうんうんうん、
であと、まあ、生産管理とかしなきゃいけないんで、
あ、生産管理とか、
ね、そういうことも含めて ね、
はい、
うんうん、いわゆるそのただ別に作業者としてやるわけじゃないので、
うんうんうん、
そこを全体をどうやってちゃんと物を決められた量を決められただけ、
うん、
ちゃんと時間以内で決められた人員でちゃんときっちりやる、
うん、
でちゃんとそれでロス率を下げて利益を出すと、
うん、
いうことは求められるんですけど、うん、機械がトラブったりするんですよ
なるほど、
ね、そうすると私からすると大変なんですよ、
はい、
理系の人間じゃない人間からすると
なるほど、
部分ありまして、
はい、
で途中からちょっと商品開発的なことにも言ったんですけど、商品開発になると、うん、なおさらちょっと科学じゃないですけど、なんかこう、
ね、まあ、そうですよね、
食品学とか、うん、なんか栄養とかそういう系をやってたわけでもなく、うん、まあ、いや、まあ希望は出してもちょっと工場の現場はちょっとあれだったので、そういう方もいいかなと思って、
うんうん、
やったんですが、 やっぱこれも違うなと、ちょっと
違うなと。
なるほど。正直別に残業があるないとかね、別にそういうのはね、はい、まあ、別にどこで働いてもあるしいいんだけど、
う
ん、
そうですね、
今は正直仕事してるしてないが出たら多分残業時間は多分今は長いんですけど、
うん、
疲れ方が違うんですよ。
まあ苦手な
ね、何だかあると思うんですけど、
好きなことやってるのだって、
ね、そうそうそうそう、
全然違いますもんね。
ね、
うん、なるほど。そこでちょっと考えて
、うん、でまあ2年ぐらい、
はい、
まあ結果的にだから2年と3、4ヶ月いたのかな、
うん
うんうん、2000来る2000先ほど2006年の9月の2日に来たっていう話をしたんですけど、はい、7月いっぱいまで前の会社にいたので、
なるほど、ね、
そこまで会社にいたんですけど、うんうんうん、まあその2006年になってからちょっとやっぱり自分の人生見直した方がいいんじゃないかと、
ちょっと人生の軌道修正、
うん、ね、でまあ当時あの山梨の実家から通っていたのもあって、
はい、
まあまあ、お金もたまったと、
うんうんうんうん、
であのいわゆるね海外に入るときに、まあ、ビザとかのね要件で社会人経験とか、うん、勤続年数のとかいろいろ要件が求められてるじゃない
です
か、はい、もうクリアしたしと、
うんうんうん、
まあ、2年、ね、以上働いてるしと、
うんうん、
じゃあそろそろなんか自分のやりたかったことって何だったんだろうなっていう時に、
はい、
で中国だったのかなと思って、
うん、ここであれですね、前回3つのキーワードありましたけども、中国だけはね、
う
ん、
そう
はまんなかった
んですよ、ね、はまんなかったんですよ、うんうん、全然はまんなかった、当時の自分は未熟すぎて、
はいはい、
うん、じゃあもう一回そこをちゃんとやった方がいいんじゃないかっていうところがあったんですよね、
うんうん、
でそうしないときっと後でね、
うん、
きっとそれは後悔するだろうなと思って、はい、うん、それこそ何かの本で読んだんですけど、子供が生まれてね、
うん、
お父さん、
うん、
なんか本当はこんなことやりたくなかったんだよとかっていう、うん、そういう子供にそういうこと語りたくないですよね。
そうですね。
で実はこんなことやりたくなかったんだけど、いや生活のためにとか、いや家族のためにとか、うん、こうやってるんだよとかって言いたくなかったんですよ、
うん、
かっこ悪いですね、かっこ悪いよねみたいな話を、うん、まあ、読んでて、
うん、
まあ、確かにそうだなと、はい、どうせ自分の一回の人生だからもう好きなことやって、
うん、
ダメならダメでもいいじゃんみたいな、みたいなのもあって、じゃあもう一回チャレンジするか、
なるほど、
っていうところがあって、軌道修正するんだったらやっぱりでも中国で、はい、前回の分析ね、自己分析の結果明らかに能力が足りないんですよ、経験が足りないんですよ、うん、じゃあつけなきゃダメじゃん、だったら留学しようよって話になったんですよ。
もうそこも直で
そう
来た感じですね。
まあちょっと知り合いにね、もう私の大学時代の知り合いに留学してた人もいたりとかもあって、
ね、
うん、まあ、あとは最近その私が留学した頃ってちょっと中国留学ブームだったりとか、
あ確かに、はいはい、
で語学留学しましょうとか、まあ、大学卒業してすぐ行く人もいるし、私みたいに社会人ちょっと経験してからっていうのもあるので、そういう書籍なんかも結構出てて、はい、うんうん、
出てましたね、
うん、中学留学なんていう雑誌もあったりとかしてて、まあまあ情報も比較的収集しやすいところがあったのでなんですね。それでまあ一大決心をしまして、
うん、
会社を辞めました
辞めて即
で辞めてちょっと1ヶ月間は、はい、準備と、まあ、まあまあその前からもう準備はしてたんですけどね、
うんうんうんうん、
で8月はまあちょっと休みをして9月からっていう感じで上海に来たんですね。
なるほど。実際中国に降り立ったわけですけども
そう、
新たな決意をされて、
そう、新たな決意をして、
実際勉強はいかが
だったで、最初に2006年の9月から上海交通大学ってシュージャフイっていうところにある、はい、まあまあ、上海の人はご存知だと思いますけど、上海以外の人はちょっとあまり知らないかもしれませんけども、
う
ん、にあるまあ、理系の名門大学ですよね、
うんうんうん、
といっても別に本科に入るわけじゃないので、外国人向けの看護師修生っていう、うん、いわゆるその語学留学コースがあるので、そこに入学をしたっていう感じになってます。それで、まあ、まあ半期ごとにこう申し込みをする形になっているので、
はい、
いたんですけども、まあ、シュージャフイっていう場所からですね、
場所がまたね、
またね、ちょっとね、誘惑がね、ちょっとね、多い場所で、
はい、
まあ、クラスもね、別に日本人だけじゃないんで、別に日本語ばけ話してるってことはないんですけど、はい、まあ、韓国人とかね、アメリカ人とか東南アジア系の皆さん、日本人含めて言うと、あんまり勉強する雰囲気なんですよ、うちのクラスは。
まあ確かにあそこの場所だと
っていうね、まあまあ、みんな夜飲みに行こうとかね、
はい、なっちゃいますよね。
ね、まあまあ、うん、 ちょっとこれ俺違うんじゃないかと俺は何のために仕事を辞めてまで留学に来たんだと。
いや決してね来たわけなのに、ね、
俺の留学メンバーはみんなこいつら全部勉強してねえじゃねえかと
これはいかんとい
かんと、うん、これはちょっと方向修正せねばと、
はいはいはいはい、
もっとストイックに勉強しなきゃいけないと、うんうん、いうところがあって、それでまあ上海のヤンプーっていうね、うんうんうん、ちょっと郊外の
田舎というか
、まあ今でこそ結構、はい、あの辺もウージャオちゃんとか ね、
そうですよね、
中央線開通車が行きやすくなりました、はい、当時はねバスぐらいしかなく、
何もない
ね。あの途中からワンダーグワンちゃんができたんで、まあ、生活は便利になりましたけど、はい、まあ、そっちがあのストイックに勉強するんだったら負担がいいと言われて、
はい、
でまあまあ上海でも有名な大学だから、まあ、
そうですね、
まあ、どこに語学留学したのって言われたら、まあ、負担ですって言うと、まあ、あれねってなるよと、
うんうんうん、確かに、
まあって、まあ、別に語学留学するんだったらどこでもいいと、
はい、
だったらそこ行こうと、
うん、
で行ったんですよ。でそこから残りの半年は、残りってまあ1年もう語学部1年って決めたので、で副担で勉強していたんですけども、でまあちょっと話
ストイック、
ね、逆にね副担はねストイックすぎてね交流がないっていう、ね、授業が終わった後の交流はほとんどないみたいな、
なるほど、
皆さんストイックすぎるみたいな友達がねみたいな、
どっちが良かった
どっちが良かったのかなみたいなね、
分かんないですけども、うん、まあ、一旦そこでストイックにやったわけですけど、その後はどういうご決断というか、ね、
でその後、はい、あの1年って言っても実質ね、うん、休みとかもあるんであれなんですけども、まあ五郎さんも終わりもなると思います、うん、上海にいただけじゃ中国うまくならないんですよね、
ドキその通り
長くいてもうまくならないんですよ、
なんないですよね
で、はい、学生でいるのとでは見える世界も限定されてきちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
ね、これでいいのかなっていうのが
またそこで来るわけですね、
来るわけなんですよ、うん、いや自分このまま日本に戻って、
はい、
うんうん、どうだのっていうところが大丈夫っていう自分の市場価値上がってるっていうのがあって、うん、
はい、
だったら、まあまあ、まあ当時あの周りに行った人にちょっといろいろ相談をしたりすると、うんうんうん、だったら、まあ、一回中国で働けばみたいな、
なるほど、
ということでちょっとその上海にある人材紹介会社がいくつかあるんですけど、
はい、
主要なところ全部に登録をして、うん、それでそこからまあ自分の経歴も含めてあの登録をした上であの就職活動したというところなんですね。
なるほどですね。その時は何かこう狙ってた業界とか何かあったんですか？
まあとりあえずまあ何ができるか分かんないので、あのいろんなところにはまあとりあえず
応募する
というか、応募するで、まあ、うん、あの応募してみたんですけど、うんうん、その中でちょうど偶然あの日本からこっちに来る前に読んでいた本で、
は
い、
ほうほう、
あのブランディングインチャイナっていう本がありまして、
うん、面白そうな、
あの、ね、偶然なんですけど、はい、全くの偶然なんですけど、あの一橋大学の、はい、そういったなんかあの研究チームが、うんうん、まあ、何人かが、ね、こう共著なんですけども、うんうんうん、書いてる話なんですけど、そこでまあ日本のブラン企業だったり日本っていう国だったりのブランディング、うんうん、まあ、っていうことについて、まあ、提言をしている本なんですけど、そこで、うん、まあ、広報がね、
はい、
あるいは広告ではない広報っていう部分が、
うん、
あの日本には足りないと、
なるほどね、
PR が足りないと、
はい、
いや今後こういったことが必要になるという話をちょうど読んでいて、
うん
うん、まあ、そうだよねっていうところで、
なるほど、
あ、そういうことをするっていうのは自分にとって意味があるなっていうところで、さっき の、 あの就職活動するのは社会に何か貢献する、うん、自分がやって意味があることをやりたいっていうところ、うん、それでお金を稼ぎたいっていうところとも合致をして、
うん、
まあ、ちょうど、まあ、今の RF 共同になる前の共同タクシーっていうその、うんうん、会社にですね入社をしたんですね、まあ、まあそれでまあ縁があって面接をして、まあ、それで、うん、まあこちらもまあ志望して、向こうもその私に対して評価をしてくれて、それで就職をしたというところですね。
全くね別業界
なんですよ、なので全く未経験の状態で入っているので、最初はもう分からないことだらけなので、とにかくまあ最初はもうがむしゃらにまあ言われることをやる、プラス自分で考えてやっていくで、まああれなんですね、入ってみて思ったんですよ、製造業で働いてる、
うん、
た経験しかないので、
はい、
働いてる人たちが、まあ、 まあ、会社の人です、はい、まあ、中国も、ね、まあ、日本にもともと本社がある会社だったので、
はい、
全然違うんですよね。
まあ、なんか表現難しいですけど、あの種類が
ちょっと
違いますよね。
そう、同じ日本人じゃないというぐらい全然違うんですよ、
うん、それはそうですよね。
多分、
うん、
本当にねびっくりしました。本当に、
まあ、だからなんかそういうことも含めて、まあ、いろんな違和感が、ね、あったとは思うん
で、そういう意味で言うとすごい性に合うんですよ。
ほうほうほうほう。
いや、まあ、多分こっちの方がぴったりと はまったんですよね。まあ、いわゆる業界的なものも含めて、はい、自分が仕事をする意味意義であったりとか、
うんうん、
っていうところも含めて、まあ、あと働く周りの人の環境、
はい、
うんうん、別に前の職場の人が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、うん、はまるかはまらないかっていう話で言うと、
そうですね、うん、確かに、
どっちかっていうと私は今の方がっていうか今の、まあ、会社に限らず業界ですよね、
うんうんうんうん、
がドンピシャだったんですよね。
確かに、なんでハマっちゃったんですかね。
なんなんですかね。やっぱり自分で考えて仮説を立てて何かやるっていうところ。ものづくりってこうちょっともう
決まってる、
決まってるわけじゃないですけど、またちょっと違うんですよね。
はい、
そういうところがやっぱり違ったんだろうなっていうところなんですよね。
なるほどですね。
あんまりそんなにものづくりが好きではないので全然理系には興味がないというか、むしろ昔はさっき言った社会系の科目は大好きだったんですけど理系の科目はあんまり好きじゃなかったので理科系はね。
なるほど。さ、今ね、自分で、まあ、仮説立てて動いてなんて話ありましたけど、まあ、お仕事的にはやっぱり、まあ、広報する上で、はい、まあ、その広報する、まあ、ものであったりとか場所、
はい、
とかはやっぱこうリサーチする能力みたいなものが求められてくるとは思うんですけど、まあ実際ね、こっちで働いてる人で、まあ中国に行ってかつ中国語でそのリサーチをできる方、まあそんなにいないというかね、
うんうん、
そこら辺もね、この間お話聞いててなるほどなと思ったんですけど、
まあそういう意味で言うと、はい、まさに最初のこの中国で就職しようと考えた原因、
うんうん、
きっかけっていうのが、
はい、
まあ、自分の能力がまだまだ足りないっていうところがあるので、
うん、
じゃあどうすればいいか叩きながらっていうところで、
うん、
まさに中国を使う仕事なんですよ、
はい、うんうんうん、
よく日系上海の日系企業、日本人顧客相手に日本語だけで全部完結するっていう仕事もまあまあ多々あるんですけど、
ありますけどね、
うん、まあ、うち今働いてる RF 共同って会社の、まあ、ほとんど、まあ、うん、99%、まあ、私がやってる仕事に関して言うと 100% ですけど、うんうん、日本人が日本企業もしくは日本人、うん、日本国内でいる人も含めてが相手なので、日本語を使うことは間違いないんですけども、
はい、
中国語も実は使うっていう部分が多くて、
うんうん、
その中ではまさに中国の、まあ、PR 会社っていうちょっと広報の会社なの で、そうですね
、う
ん、新聞を読んだりウェブのニュースを読んだり、はい、
うんうん、
もしくはまあ動画とかですよね、最近だと、うん、あとは SNS とか、
はい、
っていうのを読まないと仕事にならないんです、
うん、
で、あとプラスで言うと一次情報を中国語で取れるか取れないかっていうのは結構大きいんですよね。
そこですよね。
よく、まあ、日本にいても、まあ、同様のことやってる方も多々いらっしゃいますし、うん、あれなんですけど、中国語わからない方もこういう、はい、私と同様の仕事やってらっしゃる方も多いじゃないですか。
多いですね、
うんうん、もちろんこっち側にパートナーがいれば全然できるんですけど、
はい、
うんうん、その方との決定的な違いは私は、まあ、原文が読めるってところですよね、
うん、そこがね、
入ってくる情報量が違うんですよ、
はい、
うんうん、あと速さですよね、
うんうんうん、
日本で日本語になってる情報っていうのは1年下手すると2年遅いですよね。
そんなにやっぱ時間か
かる。そうそう、やっぱりそういう例えば先ほどもモバイクの話とかねああいうの分かんないじゃないですか。
うん、確かに、
まあまあ多少ね日本でもニュースになったりはしなくはないですが、
はい、うんうん、
なかなかそういう話って入ってこないし、日本のメディアで紹介されてるものしか知らない、
まあ、そうですよ。最近でやっと WeChat Pay がすごいらしいよとか、なんかそうい
うですよ、感じですよね、
うん、
だからやっぱ1年2年のタイムラグがあって、
そうですね、
でその中でやってるとどうしてもやっぱり遅いんですよね。
うん、
であとそれが本当にどうなのかっていうのを自分で使ってみないと分かんないので、
はいはいはい、
うん、まあ、いろんなアプリとか含めて、うん、まあ、ウェイボーだったりとかね、ダージョン電品、ウェイシーン、
うん、
あとモバイクもそうですし、はい、シートリップもそうだし、
そうですね、
QQ もそうですよ、
うんうんうん、
G フーバーもそう、一通り全部使ってみるんですよね、
うん、
私、まあ、とにかくまあ使ってみると 使ってみないと分かんないじゃないですか。で、使えるか使えないか。うん、あと、まあ、サイトとか、ニュースのメディアとかも全部見てみて、使い勝手もね、ニュースのコンテンツが面白いか、ユーザーが本当に周りの人が使ってるかどうかも含めた上で、うん、本当にここって、その、広報、PR に活用できるのっていうところを、
なるほどですね。
判断できるので、
はい、
そういう意味で全然、違いますよね。
なるほど、なるほど。なんかね、この間お話聞いてて、あ、これは性に合ってんだろうなと思ったのが、キーワードが、ライフワークとライスワークの話が結構個人的には良かった、
ね。そうそうそう。これも前のちょっとね、はい、今もちょっと気にしちゃった人ですけど、はい、その上司から言われたライフワークとライスワークっていうのがあると、うん、
はい。
ライフワークってまさにその通り、自分の人生の心の糧となって、
うん、
生きがいとしてやる仕事、
はい。
で、ライスワークってのはご飯、まあ、ご飯を食べるために、ね、要するに給料を稼ぐためにやる仕事、
はい、
うん、っていうのは2種類あると、仕事には、
うんうん。
で、もちろんみんなライフワークができればいいけど、ライスワークもやると、うん。で、そういう意味で言うと、どちらかというと今の仕事はライフワークに近いんですよね。
ねえ、楽しそうですもんね。
楽しいんですよ。
素晴らしい。
仕事をしてて楽しいっていうのは前の職場ではありえなかったから。
うん、どっちかというと、ちょっと苦痛だね。
苦痛な、こんなこと言ったら、
まあ、怒られちゃう
んですけど、はい、本当に。
うん、
本当ちょっとまあ妻なんかにも 残業しすぎだと怒られるんですけど、まあもちろん疲れはするんですけど、
うん、
疲れ方が違うんですよ、
ね。まあ自分がね楽しんで、
そう別に遊んでるつもりは全くないんですよ、うん、仕事をしてるんですよ、はい、で金を稼ぐことをやってるには、まあ、自分がやりたいと思ったことをやって金を稼いでるっていうことがすごいいいな、うん、
いや素晴らしいですよね。なかなかできないですからね、
それでちゃんとね、給料もらえるような状態になってるっていうことが、
は
い、
うん、
まさにいいなっていう感じなんですよね。
ですよね。なんでその状態になったのかなと、
うん、まあ、だからそういう意味でさっきのハマったんですよね。
です
よね。まあ、あとなんでかって考えるとやっぱりもともとのね自分の中 そのいくつかこうある基軸の中で、うんうん、中国っていうのは中国にいれば当たり前のことなんで、もうそれはもう別として、やっぱり言ったさっき社会に何かっていう自分がやることが影響を与えて良くしていきたいとか貢献するみたいな、そこでお金を得ていくっていうみたいな話っていうのと、まさに今やってる仕事っていうのはすごい共通する部分があって、
はい、
まさに私の仕事っていうのは、五郎さんもそうですけど、うんうん、中国の人に日本を伝える、
はい、
まさに日本という国であったりとか、うん、まあ観光地だったりとか商品だったりサービスとかって、いろんなクライアントさんがいるのであれなんですけど、そういうのを伝える仕事、
はい、
別にうんうん、それを伝えた後は皆さん判断することなので、別にそれをいいことのお知りをするつもりはないんですけども、その伝えるってことはやっぱりそのさっきのね、
うん、
書籍の話じゃないんですけど、
はい、
できていないんですよね、足りないんですよ、
ですよね、
もしくは、大きい企業さんはそういうことに気づいて、はい、予算も含めて人材もいるのでやってるんですけど、そうじゃない会社、団体、いっぱいあるんです、中国。
ですよね、
もう。中国に何か伝えたいけどっていう、できてない、どうやっていいか分かんない人がいるんで、そこを自分が関係することによって、それをサポートして、
はい、
その人たちも良くなり、それを、知った中国の人たちがその商品を買って喜んでくれる、もしくは日本に行くとかね、最近のインバウンドの話で言うと、
そうですね、
で別に誰も悪い、ね、ウィンウィンな、誰も困らない、
うん、
別にいいことをやってるわけですよ、
うんうん、
っていう、これってすごいいい仕事だよねって私はすごい思うんですよね。
あ、いや非常に共感できますね、
うん、そういうお金の稼ぎ方って継続的じゃないですか、
うんうんうんうん、
いや変な話ですよ、お金の稼ぎ方っていろいろあると思うんですけども、うん、
はい、
長続きしないお金の稼ぎ方ってあるじゃないですか。
なんか単発でね。
単発で、はい、焼き畑農業的なね、うん。例えば本当に無理やり売りつけて、それがもう騙された人が、ね、売ったられたらそこで終わりみたいな。
うん、
そんなことはするつもりはないですし、うんうん、その通ってる会社が多いとは言いませんけど、
はい、
継続的にやっぱり喜ばれることやっていかないと、
そうですね、
で意義があることやっていかないと続かないですよね。
はい、
ビジネスとして成立しないし。
はい、
っていう意味ですごい、これって意味があることだよね、
うん、
みたいな、
自
分の中でのその納
得感、
腹落ち感がすごいんですよ。
確かにそんな気がしました。
で、あ、そっか、自分が今までやってきたことっていうのはまさに昔自分が考えていたことだったんだっていうところとすごい合致している、
うん
っていうところで、
なるほどね、
ハマったんですよね。
ハマりましたね。
あと、業界的なね、
うん、
ところも含めてね、はい、自分のその周りの人の性質というか、
ですよね。 なるほどね。これだからハマる仕事を見つかってる方っていうのはやっぱすごい幸せ感ね、
そうそうそう、
やっぱ
ね
出てると思いますけど、まあいろいろね、まあ、仕事の相談もさせていただいてるんですけども、そのキーワード的には、まあ、中国、まあ、観光、あと社会起業家、社会貢献みたいなの、プラスデジタルマーケみたいな、ね、
あ、そうですね、
この4つのところのプロフェッショナルなんですごいなというふうに思ってるんですけども、最後にというかですね、
はい、
まあ、今の話につながるんですけど、まあ、日本 PR 不足だと、で昨今ねご存知の通りインバウンド盛り上がってますけど、はい、まあ、なんか盛り上がってる割に、まあ、日本ではもうダメじゃないとか言われるってたりもね、しますけど、そこら辺なんか総論的になんかお考えあった
ら、そういう意味で言うとインバウンドこれからだと思いますよ。
逆にそうですよね。逆に、
いや、むしろこれからでしょみたいな。何を言ってるのですけど、ね、何が衰退の始まりだみたいな話なんですか、私からすると、はい、っていうか、そうですよね、最近のニュースで出てましたけど、
はい、
団体旅行から個人旅行の波が、うん、ね、もう傾向がもう明らかにもうそういう傾向なの、はい、特に日本旅行に関しては、うん、まあ、もちろん団体の方がねまだまだ多いは多いですけども、それこそちょっとまあ私がお手伝いしている自治体さんとかで、うん、
はい、
まあ、2010年ぐらいからずっとお手伝いしている自治体さんとかあるんですけども、うん、本当にまあ前年対比でいうと増えてるんですよ、実績として。団体旅行所行かないようなところが増えてるんですよ、
ね、うん、まあ、地方とかね、
まあ、地方のまさに秘境のようなところ、はい、まあ、増えてるっていうところも、もう肌感覚で私ももう聞いてるので、うんうん、あとまあもう各地のですね運輸局さんとかが統計取ってる宿泊者統計っていう公的な数字があって、うんうん、はい、それが毎年増えてるんですよ。で、東京だけが一極集中、もちろん東京が多いですよ、はい、大阪多いですよ、
うんうん、
京都多いですよ、でも地方にも確実に波及効果出てるんですよ、
うん、
で私の周りでもそういうことを話題にしてる人が増えてる、
はい、
これってすごいいいことなんですよ。
いや、そうですよね、うんう
ん、別に東京だけが潤ってるとかよくね、ちょっとね、ちょっと一時期インバウンドやったって東京しか儲からないって、うん、よくね、
はい、
そういうなんか、ね、だから意味がないんだみたいな話が、うん、いやちょっとだから現場が分かってないっていう、
うんうんうんうん、
っていうか何もやってないから儲からないんでしょっていう、うん、だったら儲かる努力をしようよって考えようよっていう方が多すぎるんですよね、
うんうん、
まあまあ何も分からないからしょうがないんでしょうけども、
まあ、そうですね、
何していいか分かんないからっていうところがあるので、
はい、
そういうところの人たちのニーズってまだまだあるし、これからだと思うんですよね。
うーん、
何もスタートラインにすら立ってない人たちが多すぎるのに、はい、もう悲観論って何なのみたいな。
せめてスタートラインに立ったことのある人が言うんだったらまだあれですけど ね、
いや、そんなに甘くないよって、そんな、はい、自分たちのことを、まあ、ものづくりも言えるんですけども、うん、日本はいいものを作れば売れるとかね、
うん、
よく言うじゃないですか。
言いますね。
いやいや、いいものを作るのが最大の営業だとか、ね、はい、マーケティングだとか、
はい、
いや、もちろんそれは別に最もだし、
うん、
それ最低限の基準ではあるんですけど、
うん、
でもそれをどうやって伝えるかっていう努力が、ね、うん、やっぱり本当にそれ2006年から変わってないんですよ。
なるほど、由々しき問題
では気がします本当に、ね、それがもちろん上の人は気づいてます、お金のあって人材がある人たちは、
うん、
それが日本全体で言うとまだまだ足りない、
はい、なんかそういう感じはします
ね、しますね、やっぱり。で、まあ、それこそ五郎さんとかもインバウンドラジオやってらっしゃるじゃないですか、
うん、は
い、そういう動きを少しずつ少しずつ皆さん出てきたっていうところです
ね。そうですね、
何かやんなきゃいけない中で、
うん、だ結構日本を紹介する日本人が個人的にもっと増えてくれば、うん、いいかなと思うんですよね、
うん、
で別にそのメディアで発信するじゃなくて、道中で会った外国人になんか親切にするとか、うん、例えば、はいはい、そういうのでもなんか伝わってくるとは思うんですよね。
そうですよね、
うん、
だから本当になんていうのかな、うん、日本がに行く外国人が増えていくっていうのはすごいいいことだし、はい、その中でも中国人が増えていくってことは、はい、私なんていうのかな、別に政治家でも何でもないんであれですけど、うん、やっぱり交流するっていうことが始まる、お互いに知らないことが多すぎる。
そうですね、
うん、やっぱり中国人口も多いから、
はい、
で、まあ、接するメディアとかっていうのもほとんど地域だったりとか年齢とかね、
うん、
環境によって全く違うので、興味がない人は全く日本に接しないでも生きてる場合が多い、
うん、
ことが多すぎるので、そういう意味ではきっかけ何でもいいと思うんですよ。日本に旅行する、はい、もしくは日本の商品買ってみた、はい、
うん、
なんかサービス体験してみた、 でも言えない。そこのきっかけになるところのやっぱりのは何かって知らないものやらないよって話なんですよ。
そこですよね、
うん、興味持ってもらおうよって、
うん、
でそれでダメだったらいいし、でも中国って人口が多いので、
うん、
ニッチなところでもハマるんですよ、
うんうんうん、
それこそ最近あの君の名は の,、
はい、
あのブームがね来ましたよね、うん、映画
一気にスコーンきました
ね、スコーンってきましたよね
、うん、
あれで岐阜県知らなかった人は岐阜県に行くようになってるわけですよ、
うん、実際
日田市なんて誰も知らなかった人が聖地巡礼するようになりました、うんうん、
はい、
っていう、まあ別にあれはもちろん映画の影響がすごい日本でも出てますけど、うん、それと同じことは中国でも出てて、そこをきっかけにじゃあどうしようか、じゃあ岐阜県例えば行ってみようって思った時に行ける状態作っていく、
うん、
ようなことも含めてやっていくっていうことを、
うんうん、
自治体さんも含めて民間企業さんも含めてやっていくってことが重要なんじゃないかな、
う
ん、
なるほどですね、
そのサポート的な部分で、
うんうんうん、
今後自分がいろんなことに関わっていけるんじゃないのかなと思ってるんですよね、
うん、なるほど、ありがとうございます。実はこの放送が配信されてる頃には告知されてるのかな
あれいつ頃なんですか
再来週ですかね。
あ、再来週ね、
はい、じゃあね、中国10年超えの笠田さんですけども、はい、なんと
なんとなんと3月から私日本に帰国をしまして
ということなんでね、PR に悩んでる企業様、もしくは各地方の方々、いらっしゃったらぜひ深澤さんにご連絡を、
ぜひぜひ、ちょっと逆に今後は東京を拠点に仕事をしていくってことになりますので、まあ別に、まあ、日本側で聞いてらっしゃる方は逆にお会いできるチャンスも増えるのかなと。
そうですね、
ね、
ということでまだまだ話足りない感じではありますけれども、上海記念に会場出演していただきまして、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、エンディングの時間です。今回のインタビューは深澤さんでしたけれども、非常に印象深かったのは、物事の、決断のされ方っていうところですかね、まあ、就職活動をはじめ、中国での留学先の選び方や留学した後取った行動、うん、であったり、あとはまあ転職先の選び方など、まあ、非常にねその人生においてまあ重要な決断をされてきたわけですけども、そこにおいて必ず、それでいいのかとかですね、今のままで本当にいいのかっていうような、まあ、自分に対しての問いを立ててるっていうところが非常に印象的でした。なので自分に問いを立てて自問自答しながら、ジャッジをしていく、うん、その自分への問いを立てるっていう行為が、新しい行動を生み出す原動力になってるんじゃないかなというふうに感じたので、日々ねそれを、なんて言うんだろう、生かした上で生きていければ非常に人生も好転していくんじゃないかなと感じたので、自分への問いの立て方を、僕も、これから意識していきたいなというふうに思いました。この番組では皆様からの感想などを募集しております。ブログヒマラヤから番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければ嬉しいです。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。今週のテーマソングはタイカでラストランナーです。どうぞ。
違う、遅れて まらずに頑張ろうよ。一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。